私たちに与えられる主権はその肩にあり、その名は不思議助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。アーメン。
アーメン。
どうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。賛美歌114番を歌いましょう。
Thank you.
続きまして人信条を告白しましょう。それでは告白いたします。人信条。
我が天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差し下まえり、かしこより左で生ける者と死に至る者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。賛美歌の98番を歌います。 行動を起こしましょう。いつもの通り主婦の裏面を見ていただきまして、それのところを私が、そのところを皆さん交互に読み合っていきましょう。それでは購読いたします。詩編第90編、主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。
山々が生まれる前から、あなたは地と世界とを生み出す前から、
まことに常しえから常しえまであなたは神です。
あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。
まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、
夜回りのひとときのようです。
あなたは私たちの不義を御前に、
私たちの決め事を御顔の光の中に置かれます。
まことに私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、
私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。
私たちの弱いは70年、
健やかであっても80年、
しかもその誇るとするところは老苦と災いです。
それは早く過ぎ去り、私たちも取り去るのです。
誰が身怒りの力を知っているでしょう。
誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、
それゆえ私たちに自分の非を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。
どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、
私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。
あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて、
私たちを楽しませてください。
あなたの御業を、あなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せてください。
私たちの神、地のご慈愛が私たちの上にありますように。ご主人、
そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。
それでは、祈りの時を持ちましょう。最初にオーダーボックスから導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。ハレルヤ。とこしえからとこしえまで、いまし、またすべを覚められる私たちの天の父よ、あなたの皆を心から賛美します。あなたは永遠なる存在者であって、私たちをお作りになった神です。私たちはあなたのもとに、その愛のもとに身を寄せるものであります。あなたが主であり、私たちはそのしもべ、はしためです。願わくはあなたが本当の意味で私たちの人生の主となってくださり、私たちの一歩一歩、私たちの一日一日の歩みを今週も支えてくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたの御業を、あなたのしもべらに、あなたの栄光を私たちに見せてください。あなたが主よ、力ある神であり、今も今し、とこしえまですべを治められ、私たちの人生に関心をお持ちであり、私たち一人一人を愛していてくださること、その不思議を私たちが心に覚えながら、この 2019年の、この1年の歩みもここまで守られ、そして残り1ヶ月を切っておりますが、この年の歩みをあなたがどうぞ守り導き、そしてあなたの御手の中に私たちをしっかりと捕まえて、あなたの御心にかなう歩みをさせてくださいますようにお願いいたします。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年とあります。まことにあなたの永遠さに比べれば、私たちの人生の時はその与えられている日数はわずかなものであります。しかしあなたはそのわずかな日々の中にもあなたのご栄光を表すとおっしゃいました。どうぞ草のような草の花のような私たちの人生ですが、その中にあなたご自身の栄光を豊かに注ぎ、また表し、私たちを通してあなたの光を輝かせてくださいますようにお願いします。今日も世界中であなたに向けて礼拝が持たれております。どうぞその世界中の礼拝をあなたの願っていらっしゃるように真実なものにしてください。霊と誠をもって捧げる礼拝をあなたはお望みだと書いてあります。どうぞ私たちが全身全霊をもってあなたを心から喜ぶその礼拝としてくださいますようにお願いいたします。これから私たち祈ります。どうぞ一人一人の祈りを聞いてください。私たちは恐れやすいものであり、閉じこもりやすいものであり、自分の心をあなたの御前に幼子のもと捧げ出すことが少ないものでありますから、願うはあなたが私たちの内側にあって御霊を御霊によって取りなしてくださって、どうぞあなたの御前に真実な祈りを捧げていかれるように、私たちの心の扉をあなたの愛によって溶かし開いてくださいます。遅れていらっしゃる方があると思いますが、どうぞその方の足をお守りください。そしてどうぞあなたを本当で心から礼拝するために、どうぞそれらの人々の心をあなたにもあなたにさらに強く引き寄せてくださいますようにお願いいたします。今日事情で礼拝に集えない兄弟姉妹のためにも祈ります。願うは各々の場所にあってこの主の日を礼拝の日として聖別し、あなたの前にあなたを覚えて入りますように、どうぞ助けてください。感謝を持って御手に委ねます。続く一人一人の祈りに心合わせ、感謝を持ってイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたがイエス・キリストの名のゆえに我らの祈りを熱心にまたしっかりと 手によりその祈りに応えが与えられ、罪が許され、重荷が取り去られ、私たちがあなたを喜びとし、あなたに心から賛美を歌います。私たちのこの手の技をあなたが清め祝福し、確かなものにしてくださいますように。御手に委ね感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
ではどうぞ歌ってください。それで歌いましょう。
十字架の上で命を捨てて私たちの罪を許し、私たちの義となってくださったイエス様に向かって力いっぱい歌っていきましょう。褒めたたえよ。
Cheers.
一箇所を朗読していただきます。
それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉いの人です。また誰でもこのような子供の一人を私の名の上に受け入れる者は私を受け入れるのです。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるような者は大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましです。つまずきを与えるこの世は災いだ。つまずきが起こるのは避けられないが、つまずきをもたらすものは災いだ。もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃って永遠の日に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。まことにあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。人の子は失われているものを救うために来たのです。あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしてもしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、まことにあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。以上です。
では小さいものとともにと題しまして、大阪府からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
皆さん、今日はアドベントの、2週目ですね、2つ目のろうそくがつきました。1本目が希望のろうそくだという話を先週しました。2本目なんだっけ
平和、
はい、はい、そうですね、平和のろうそくがつきました。はい、素晴らしいですね、今日と思っているのはだから希望と平和です。だんだん良いものが増えていくと楽しいですよね。ちょうど今日はその平和の箇所を考えるにふさわしい聖書箇所が、当たりましたというか、ずっとマタイの連行しているんですが、今日はその、18章です。ここではイエス様が小さいものという 人々を取り上げて、その小さい人たちに対して神様がどのような御心を持っているかということを語っていらっしゃいます。でもこのお話をイエス様がされたときに、実は弟子たちはおよそそのイエス様が願っている状態ではなかったということが最初に出てきます。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。その時っていうのはどういう時でしょうか。当然その前の章に出てくる状態ですよね。つまり、私たちはみんな神の子供なんだ、そして神殿の税金も納める必要がない自由を得たんだっていうね、得るんだっていう、そういう話をされた後で、でペテロは金の魚を釣り上げるわけで、まあ、金の魚って魚が金じゃなくて金を加えてる魚を釣り上げたわけですよね。そしてすごいって、この方についていったら私たちは素晴らしい、イエス様のお弟子さんとして偉くなれるんだって考えたんですね。面白いですね。人間っていうのは何か機会があると自分を偉くしたい、自分を大きくしたい、そして自分を立派に、人々に見せたい。そういうところがすぐにこうブワーッとこう吹き出してくる。でそういう人間というのは性質を罪のうちに持っているんだってことです。私たちはこの弟子たちと同じようなものであります。いやそんなことない、あの人は謙遜でとかね、いや私は謙遜でとかね思うんですが、結構まあ一か二か向いてみると人っていうのは高ぶりやすいですね。で弟子たちの関心事はイエス様がこれから十字架にかかりに行くのに誰が一番偉いかということだったわけです。まあ、つまりイエス様がエルサレム行ったらすごいぞと、王様になる、即位さ、そしたら誰が右大臣左大臣になるかみたいな、まあ、そんなことを弟子たちは一番考えていたわけです。人は、高ぶりやすい、そして自分を大きく見せやすい、それは人間の内側からこう溢れ出てくる罪の性質です。でもそんな弟子たちに向かってイエス様はここで3つのことを、お命じになりました。最初におっしゃられたのが今日は後に出してありますが、1つ目はまず互いに、子供のようになりなさいと、子供意識をしっかり持って、生きていきなさいと。高ぶる弟子たちの真ん中にイエス様は実際に子供を連れてきました。そしてこの子が一番偉いとおっしゃった。別にその子供っていうか 年派のいかない子供が偉いっていうんじゃなくて、この子と同じように自分を低くするものが偉いっておっしゃったんですよ。子供って大体助けられるのを何とも思いませんね。そうでしょ。で興味深いことにイエス様も赤ちゃんとして生まれたんですよ。まあ、神様ですから生まれた時からもうねすっごい立派なアダルトで生まれてきて、ちょっとなんかそういうの考えると気持ち悪いけど、生まれてきてもよかったわけでしょ。だってイエス様、神様は土を取ってその土で形作ってアダム作られたじゃないですか。だったらそういうやり方でイエス様、聖人のイエス様をいきなりボンとこの世に出現させてもよかったわけでしょ。それなのにイエス様は赤ちゃんとして生まれてきました。で赤ちゃんというのは無力です。助けてもらわなければ生きられません。おしめ変えてもらって、口におっぱい含ませてもらって、そして与えられて与えられて助けられて助けられて大きくなるのが赤ちゃんであり幼子というものです。これはとても意味のあることだったんですよ。イエス様はその幼い子供をこの弟子たちの真ん中に立てて、このようになる、このように身を低くするっていうことをまず第一に弟子たちに教えられました。 みんなね、一人で大きくなったような顔して、うん、自分のことは自分でやりますとかね、まあ、それは結構だけど、自立した大人としてね。だけど、私たち、神様にとっては、私たちはいつまでたっても子供なんだっていうこと。別に未熟だっていう意味じゃないですよ。それはいつも助けられて愛されている必要がある存在なんだってことです。さあ、これ忘れちゃうね。私たち生まれながらとにかくもう人の世話になんかならない、私は私でしっかり生きていけるんだからいいのなんつってね、はあ、人の愛なんかいらないわみたいなそういうふうに思いがちです。でも赤子が誰かの手を必要としたように、私たちは誰かを必要としているんですよ。誰かが与え、そして誰かが愛を注ぎ、そして誰かが心にかけてくれなければ生きてこられない存在なんだということを私たちはいかに忘れてしまっているか。身を低くするっていうのはそういう自分が存在なんだ、愛される必要のある存在なんだっていうことをちゃんと覚えようということですね。人の上に立つとか誰かを世話してやるとか、そういう上から目線で誰かに自分が何してやっているということを人はたくさん覚えてます。私があんだけやってやったのに、私がこんだけ手をかけてやったのにっていうことはたくさん人は覚えていますけれども、自分が世話してもらったことは忘れてしまうものです。だから一人で大きくなったような顔をした大人ができるわけでしょう。イエス様は小さい子供を呼び寄せて彼らの真ん中に立たせて言われました。まことにあなた方に告げます。これイエス様が大事なことを言う時のいつも決まり文句ですね。まことにってアーメンということです。アーメンアーメン、本当にあなたの方に大事なこととして言うんだけどという、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。要するに自分が愛されるべき存在なんだ、助けを必要としているんだ、いるんだ、孤独で虚しくて儚い存在なんだっていうことをしっかりと意識しないと天の御国に入れない。そしてそのためには悔い改めようと言ってるんですよ。私たちの考え方っていうのはいつも力を求めます。私たちの考え方っていうのはいつも自分の栄光を求めます。そして自分の能力を誇り、そして人から助けられる存在だということを認めたがりません。そういう人、老人ホーム入るとちょっと厄介なお年寄りになっちゃいますよね。助けてやってるのにファンなんてね、ふんぞり返ってねあら世話させてやってんだみたいな顔していたりするよね。でも幼子のような人っていうのはいつも感謝を忘れませんよね。自分が愛されていることを喜び、自分が支えられているっていうことを感謝し、そして自分に注がれている人々の愛を通して神様をしっかりと捉えている。だから何かできないとか、何か未熟であるとか、人々から愛される必要があるんだっていうのを認めることは決して恥ではない。むしろそのことをしっかりと認める価値観を心の中にしっかり持たないと、そういう方向に自分の人生を切り替えないと、そうしないと神の口に入れませんよって。神の国って言ったら別にね、神の国っていう場所も、まあ、やがてありますけれども、でもこの場合は神の国っていうのは神様の支配っていうことです。神様が私たちの心の主となって生きていくためには、私たちはこの自分を低くする心をしっかりと心の中に持たなければなりません。人は助けられ支えられ愛されて生きるものです。そして初めて安息する、そしてその愛を今度は誰かに返していこうと思います。愛されて人は安らぎ、そして愛して心が満ち足りる、そのように作られている。 そのような愛の関わりがなくて一人で生きている、一人でやっていける、一人で大丈夫だと思っているならば、神の国から遠いと。イエス様は弟子たちにおっしゃいました。だからこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉い人です。一番偉いっていうのは別に人々の上に立てるということではありません。神様にとってその人は大切な存在として生きられるということですね。だって私たちを偉くするのは神様でしょ。私たちの存在に意味を与えるのは神様でしょ。天のお父さんが私たちの作り主です。だから私たちの値打ちはその方が決めるんです。他の人に決めさせたらずれてます。他のものによって自分の価値が決まるんだったらそれはおかしいです。私たちが天の御国で偉くなるというのは神様のその深い大きな愛の眼差しの中に自分を置くということです。自分は神に愛されている存在なんだ、そのことを喜ぶっていうのがこの偉い人ということですね。要するにみんなが、イエス様のお弟子さんのヨハネのようになればいいです。イエス様のお弟子さんのヨハネという人はとても面白い人でした。いつも自分のことを愛された弟子、愛された弟子、愛された弟子と言ってます。あれ別に他の人が愛されてないっていうんじゃないですよ。自分は愛された弟子なんだっていうセルフイメージを持ってた。だからヨハネの福音書で自分がイエス様のことを書くときに自分のことを愛された弟子と言ってます。彼は愛された弟子だというセルフイメージを自己像をみんなが持ってたくれたらいいなと思ってたんでしょうね。みんなが一番愛されて一番偉くて一番神様のお気に入りだと思っていればいいんですよ。そうすればみんな幸せでしょう。それが天の御国で一番偉い人、そしてそれこそが自分を本当の意味で低くした人が受ける報いだからです。そしてそれはお互いにそのようにするように求められています。2番目にイエス様は今日のところで6節以降のところで、この小さい人をしっかりと受け入れて互いにつまずかせないということを教えていらっしゃいます。5節からですね。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましです。随分なこと言うね。イエス様ね、イエス様は私たちがもしこの小さい子供のように自分を低くするならば私たちは互いに受け入れ合いなさいと。このような子供の一人を、そして私を信じるこの小さい者たちの一人を、とイエス様はおっしゃいます。つまり、イエス様を信じて、そのイエス様に従って、イエス様を求めて生きていこうとする人を、お互いが受け入れ合うこと、それをイエス様は2番目にお命じになりました。そして面白いことをおっしゃいました。誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのですとしました。イエス様のお名前のゆえに受け入れるっていうのは面白いですね。つまりその人がどうであるかっていうことじゃないって言ってるんですよ。例えば私が大沢ひろみだということで私を受け入れるんじゃなくて、私がイエス様を求めているっていう点において受け入れてくださいって言ってます。私の名のゆえに受け入れる。つまり私たちはお互いにイエス様のお名前によって性別されている。
私たち全て神の民っていうのはイエス様を求める人たちはみんなイエス様のお名前のゆえに大事な存在になってるんだっていうことです。だから教会で私たちはお互いに大事にします。お互いを受け入れます。お互いを人間としてその人の名のゆえにだったらちょっとお断りっていうような人がたとえいたにしてもイエス様の名のゆえに私たちは互いを受け入れましょうと言われています。なぜかそれはお互いの名のゆえにだったら私たちはなかなか人を受け入れるのが難しいからです。赤ちゃん生まれた時イエス様が粗相しなかったと思いますか？トイレトレーニングだってねそう簡単にうまくいきませんよ。でイエス様も多分大変だったと思うんです。当然おむつは汚すしね、落っこちるし危ない目に遭う。で その子を世話するのは多分大変だったと思います。でもお母さんは愛しているからその子を一生懸命守りそしてしつけそしてしっかりと育てようとするでしょう。私たちもまたそのような未成熟なところを持っているものです。みんな大丈夫、みんな大人しっかりしてる、存じ上げてます。でも私たちは人である限りお互いに、なかなか受け入れ合うというのが難しいところを持っています。ほら馬が合わないとか、どうもそぎが合わないとか、いろいろなことがありますよね。ある能力、そしてある適性、そしてある生活習慣、だからあの人はお断りというようなことがどこの社会でも出てくるでしょう。でもここはイエス様の教会です。ここは教会だからイエス様の名の上にお互いがお互いに受け入れられなければなりませんっていう話をしていると、私たちの頭はすぐに自分が受け入れてあげる側に立っているとすぐ考えるでしょ。私たちの考え方っていつもそうなんですよ。この弟子たちと同じ、いつも受け入れるサイドに立って、あの人難しい、あイエス様の名の上に受け入れなくちゃいけないのと思う。でもこの話はイーチアザのお互いになんです。いつも私たちは私が受け入れてあげる側に立ってます。でもイエス様は自分が受け入れてもらう側かもしれないということです。私を信じるこの小さい者たちの一人は実は私たち一人一人です。人間はみんな50歩100歩失敗もするし、ドジもするし、要件が狭いところもあるし、私はすっかり最近うなじが怖いし人ってやっぱりなくてのなくせ、いろいろ癖を持ち、欠点を持ち、欠けを持ち、そしていつも自分が受け入れてあげる方だと思いがちなものです。みんなそう思ってます。でもイエス様はその一人一人を私たち一人一人だと見てもらいたいと今日願っていらっしゃいます。そして私たちが受け入れられないときにイエス様はそのつまずきを起こしたものを湖の底に沈めた方がマシだと思ってらっしゃいますでしょ？でしょ？この小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは大きい石臼を首にかけられて湖の深みでおこで死んだ方がマシです。アーメンアーメンでごっそい、誠に誠にあなた方に告げますとイエス様はおっしゃっています。私たちが本当に受け入れられるためにイエス様はご自分の名によってとおっしゃっています。私が命かけたからこの人頼む、私がこの人の代わりに死んだからこの人頼む、私がこの人を自分の命を惜しいとまで思わないで愛したからこの人を頼む、よろしく頼むぞと。私たちは イエス様から命じられているものなんですね。イエス様はそのようなつまずきが起こることっていうのをどれほど忌み嫌われているかっていうのをすごい言葉で表現なさいました。つまずきを与えるこの世は災いだ。つまずきが起こるのは避けられないが、つまずきをもたらすものは災いだ。この世はつまずきを引き起こす。つまずきって何でしょう。ある価値観、ある見方、ある評価、あるこの世が与える価値観ですね。髪の色が違う、肌の色が違う、 体格が違う、そして経済状態が違う、人種が違う、生まれが違う、出生が違う、背景が違う、文化が違う。私たちはいろんなつまずきをこの教会にまでも持ち込みやすいものです。もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃ってて永遠の火に投げ込まれるより、投げ入れられるよりはあなたにとっていいことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとっていいことです。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げないように気をつけなさい。さあ、三つ目にイエス様がおっしゃっているのは、私たちは小さい人を愛するものになりなさい。これはお互いにやっぱり言い違うわけです。お互いに見下さないようにしなさいと言われています。彼らの天の御使いは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。これちょっと分かりにくいけど、特に小さい人たちね、赤ちゃんとか年はもういかず知恵もなくまだ未成熟な人たち、それから何か障害を持って自分の考え思いをしっかりと持つことが難しい方々、それらの人たちには天使が一人一人ついているんだとイエス様はここでおっしゃっているんですね。彼らの天の御使いは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。皆さんにも天使ついてますか。私たちが一つ小さなものならば天使は必ずいるでしょう。神様は私たちに専属の天使をつけてらっしゃる。私たちが自分を低くするならば、私たちが互いに小さい自分だとして神様の前に自分を置くならば、私たちのために御使いが使わされて私たちのことを見守っている。そしてその天使がいつも天の父なる神様の御顔を御座の近くで見てるっておっしゃってます。天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。それはその意図小さきから人たちが傷つくときに、その意図小さき人たちが身を低くした神の民が痛むときに、天の父の御顔が悲しむからですね。天使が見てるのは天のお父さんの顔なんですよ。そしてその小さい人たちが痛んだり、のけものにされたり、傷つけられたり、拒否されたり、そのときに天のお父さんの顔がそうすると天使が大変だっつうわけで飛んでくって、いつもいつも神様はその小さい人たちの命を、そしてこの地上の歩みを見守っている。だから天使は神様が行けという時には必ず飛んでくるということですね。そしてその死の身思いは12節からに描かれている迷える一匹の羊の例え話に表されています。99匹が山に登って、そして迷い出した一匹を探しに出かける 羊飼いの話、その思いを持って天の父は私たちが身を低くし子供のようになるならば私たちのことを心配して見ていらっしゃるということです。でこれっていうのは、さっきからずっと言ってるように一話なんです。お互いです。私たちはお互いに自分を低くし、私たちはお互いにつまずきを取り除き、私たちはお互いに見下さないようにイエス様から命じられているんだということです。私たちはとかくこういう価値観に生きてこなかったです。生まれた時からとにかくいかに人よりも先に立つか、そしていかに人に世話にならない人間になるか、そして大体日本人ってね、ちっちゃい時から人に迷惑をかけないようにしなさいみたいなことをずっと言われ続けて育ちます。日本人の子供っていうのはね、でいつしか誰の助けにもならず一人で何でもできて、力があって能力があって、みんなが自分をこう褒めてくれるような存在になるように、そういう価値観の中でずっと生きてきました。でもイエス様はその価値観をしっかりと悔い改めるようにと私たちにお命じになっています。このクリスマスはそのようなクリスマスであってほしいと思います。神の御子が一人の赤子としてこの世に生まれたのは、そのことによってこの世界に平和を実現するためでした。イエス様がお生まれになったとき、天使が空で歌いました。地に平和が、御心にかなう人々にあるように。地の上に平和が、御心にかなう人々にある。平和をどうやって作り出せるのでしょうか。天使はね、中村医師のデッサンの、ね、ニュースが世界中を駆け巡りましたけども、あれなんかまさに平和の人だと思います。平和っていうのは何もなく、事件がなく、そして問題がないようなふりをして自分だけ高みの見物をして穏やかな暮らしをするっていうことではない。本当の平和、地に平和をもたらすっていうのは、そこでこの小さな人たちが傷つき、つまずき、そして捨てられている、そのような状況に対して黙っていないということですね。イエス様はその心を弟子たちにお命じになりました。クリスマスはまさにその平和がこの世に来られた記念です。そしてこの2番目のろうそく、平和のろうそくが今日灯った時に、私たちはその平和をもう一度考えてみたんですね。平和っていうのは作るものです。そしてそのためには私たちの人生の生き方も考え方を切り替えるべきものです。私たちが本当に悔い改めて自分の人生をしっかりと神様の方に向き直して自分を低くすること、そして周りで受け入れられずに苦しんでいる、そして人々の関心の外にあるような人たちを私たちが積極的に受け入れていくこと、つまずきを置かないこと、そして互いに見下すことなく小さきものを愛すること、それが地の上に平和を実現する道なのだ。イエス様はここでお命じに、私たちの天にいますあなた方の父の御心は、この小さい者たちの一人が滅びることではない。それが小さい者たちの一人一人が本当に助けを必要とすることをしっかりと認め、愛されるべきことをしっかりと認め、そして支え合う必要があることをしっかりと認め、互いに受け入れ合い、互いに愛し合うものと、そのことをイエス様はこの クリスマスに私たちに考えてほしいと思っていらっしゃるのではないでしょうか。そのような意味深いクリスマスになるように私たちも自分を探り、そして自分を神様の前にもう一度捧げて、私たちの周りの、そして私たち自身の意図、小さきものを大切にする生き方を身につけていこうではありません。お祈りします。天の父よ、あなたはその御心によって意図、小さきものが見捨てられることなく愛され、そして大切にされる道を求めようと私たちにお語りになりました。どうぞあなたの御言葉を私たちがしっかりと心に刻み、自分自身を見直せるのは自分自身だけですから、どうぞ私たちがあなたの前に減り下って身を低くし、また私たち自身もそのようにあなたの愛のもとに置かれているということをしっかりと見つめ直すクリスマスになりますように。感謝を持って御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、歌います。賛美歌の122番、何度の壺を歌おうと思います。何度の壺はその何度の壺のように自分を砕き、そして神様の油に、を流れ出すような存在となるように、そんな祈りを込めて歌われる曲です。どうぞ私たちが391万ですね。ごめんね。なんかいい、それいい曲だけどね。ちょっと違う。ごめんね。緑も深くなって。Thank you.
神様に期待する献身と、また感謝の思いを込めて礼儀を捧げましょう。よろしくお願いします。
愛の源である天の父なる神様、皆をあがめ賛美します。アドベント2週目、平和の炎がつきました。先週亡くなられた医師の中村哲さんは、あなたの御声を聞いて医師でありながら医師の仕事以外にも井戸を掘ったり水路を作ったり、本当に精一杯小さきものとなり、減り下ってお互いを自分よりも優れたものとして思うことができるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。あなたがこれを喜んで用いてくださいますように、御手にお祈りし感謝して、愛するイエス様の尊い皆によってお祈りいたします。
アーメン。では心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉はスクリーンや中央に出ておりますのでご利用ください。祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞお立ちください。正英祝祷を持って礼拝を取ります。 神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。させていただきましょう。よろしくお願いします。